ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ファニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今東京にもゆっくり台風が近づいていて、今日金曜日は雨模様なんですけれども、皆様のお住まいの地域はどんなお天気でしょうか。もう天候がこうも不安定だと、ね、いろんな予定にも支障をきたすことも多い方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、いかがお過ごしでしょうか。私の今週は、不安定な天気ながらも友人のお誕生日会があったりとか、あと今のポッドキャストライフスタイルセラピーのゲストの矢作直樹先生の取材があったりとか、あともう一つアニブックスのネットのウェブマガジンでニュースクランチっていうのがあるんですけれども、その中に私が担当しているコーナーがあって、ヒロインの解き方っていうものなんですけれども、今の旬のこう女優さんとかタレントさんとかを撮影するコーナーなんですけれども、その旬のとっても可愛い方の撮影があって、でそれも本当はこう外で行うロケっていうのを予定してたんですけれども、この台風だからといってスタジオに変更したりとか、もともとお会いして打ち合わせをする予定だった方が台風でちょっと雨がひどいということでオンラインミーティングに切り替えるとか、いろいろこう変更が多い1週間でした。そんなこう不安定な天気ですけれども、まあそれは天気と書いて天の気だから、まあ仕方ないなと、おおらかにというか寛容にというか、日本のみんなもまあそうだろうし、そんな時もあるなと、まあいい意味で諦めて、こう予定を切り替えてこう臨むようにした1週間でした。そしてそんな中、もう一つ今日お話ししたいのは、10月から始まるセラピストのお子さんの連載の取材もありました。昨年発売した私の解放ガイドという本はとても好評で、もう Amazon でもとても高評価でありがたいんですけれども、それは本当の自分を知るとか、自分の心の気づきですね、そういうものをこうどうやって考えるかっていう文字物なの読み物なんですけれども、さらにこの連載ではより実践編という形でスタートする連載なんですね。その取材の中でお子さんからとても興味深いお話をお聞きしたので、今日は少し先取りで皆様に少しここでお話ししようかなと思っています。その連載は様々な今を生きるこの不安な世の中のこうお悩みに焦点を当てるものなんですけれども、今日お話ししようと思っているのは一つのエピソードなんですけれども、皆様には憧れの人っていらっしゃいますか？憧れの人といっても自分の推しとか好きな俳優さんとかそういうものは全然いいんですけれども、身近な人とか、あとは SNS で見たりする方とか、そういう方に言って人みたいになりたいと憧れる人っていうことですね。皆様にはいらっしゃいますでしょうか。で、この憧れの人っていうのは、それはお子さん曰くキネシオロジーってキネシオロジーって生物の体のこう運動とか行動とか、あとスポーツ心理とか筋肉の動きなどをこう科学的研究している名称なんですけれども、そのキネシオロジーの考えでは、こう憧れの人って人みたいになりたいっていうふうにそう思って、その 遠いポジションにその人を据えて、そこに距離を取った瞬間、もうそこには到達できないと自分で決定づけてしまうそうなんですね。それは自分とその憧れの相手を比較して、自分を無意識で卑下している行為になって、勝手にそのように設定してしまってるっていうことなんですね。でもしそう、あの人みたいになりたいっていうふうに自分で設定してしまっていたら、もうそこには距離ができて、その人にはもう到底なり得ないっていうことらしいんです。なんかこの話は昨年の WBC の、ね、野球の時に世界に導いた大谷選手 の今は憧れるのはやめましょうといった名言と同じなんでしょうね。なのでもし憧れの方がいて、そういう人になりたいなと思っていたら、その方をこう自分の憧れの 人として設定しておくのではなく、そのなんでその方のどこが憧れるのかなっていう、その具体的なことをピックアップして、自分主体でそのなりたい自分にこう行動を起こせるようになればいいっていうことなんですね。まあ例えばたくさん旅行行ってる方がいて、あの人みたいに旅行行きたいなっていう、あの人っていう風に憧れの人みたいにしないで、自分は旅行するのがすごい好きだっていうことが自覚して、そしてこう旅行の計画を自分でこう立てていくっていう風に気づきにしたりとか、そんな風にこうその中身をピックアップしてということで、憧れの人っていう形では設定はしない方がいいっていうことなんですね。まあね、憧れの人って最初も言いましたけども、推しとかね、好きな女優さんとか、そういう風な人だったらね、とっても楽しい形での憧れの人なので、そこの設定は違うんですけれども、そういったこう取材を通してやっぱり教えてもらえるのは、やはりこうどんな時でも自覚的にこう自分で何事も決めるってことの大事さなんですよね。この自覚的で自分で決めるっていうことってすっごく大切だっていうことを、この連載を通して皆様にお伝えしていきますので、今度のお子さんの連載は本当にこう今を生きる人たちのさまざまなお悩みに、こうよくあるお悩みですね。例えば今やりたいことが見つからないとか、強い人から言われると断れない自分とか、あとは自分のスケジュールがこう余白がある、こう埋まらないと少しこう不安になるとか、転職に巡り合いたいけどどうするとか、もうさまざまなそのようなお悩みをこういろいろな角度から、このパターンもありますよね、このパターンもありますよねみたいな感じで、自分の自己の肯定感につながっていく気づきとかヒントとか言葉をくれる連載となってるんですね。こういった連載にどうしてしようかなと思ったのは、以前2回目にお子さんがこのポッドキャストのライフスタイルセラピーに出ていただいた時に、ね、このライフスタイルセラピーを聞いている方のどなたかがお悩みをからお悩みをいただいて、その時に旦那さんの浮気にとても悩んでいる、まあ、どういうふうにすればいいかっていうお悩みをいただいて、その時にお子さんがまず今の状態は実は救急車で運ばれてもいいくらいすごい心が傷ついているんだと、だから本当に応急手当が大事だし、ね、そういう傷ついたところにこう絆創膏を貼るような処置が必要だし、本当に自分をこう今は大事にすることが大事なんだっていうようなお答えをいただいたんですね。 私はそれを聞いた時に、あ、確かにその具体的な解決っていうのがもしもなかったとしても、今自分がそういうことを受けた時に傷ついているんだとか、それが表現として救急車を呼んでもいいぐらいにこう血だらけなんだみたいなことを自分で気づいて、あ、じゃあ自分をまず大事にしなければと思う、そういった気づきってとっても大事なんじゃないかなと思って、お子さんはそういった考え方とか言葉のヒントをくださるので、今回は それをいろんなパターンでお話ししていただければいいなと思って、今連載の取材をしているので、おそらく10月からスタートできると思いますので、それもぜひお楽しみにしていてください。それではまた来週お会いしましょう。